皆さんこんにちは。私はマイクロソフトで、エヴァンジリストという、タイトルで技術者の方々への啓発活動を行っている野村と申します。通常ですとこれで自己紹介終わりなんですが、ちょっと改めて簡単に私の方の、今何をやっているのかっていうのを紹介したいと思います。私たちのグループ名というのは DX って普段は呼んでるんですが、実は名刺にはデベロッパーエクスペリエンス&エヴァンジリズム統括本部という今噛まないで言えたのが奇跡的なんですけれども、非常に長い部署名になっております。おそらく皆さんがお持ちのですね名刺の中で一番長いと思いますので、もしよろしかったら後で名刺交換させてください。で今主にアーキテクト、アプリケーションだとかソリューションだとか、そういったような分野への技術啓発を担当しているということで、これまではオブジェクト思考から始めて、フレームワーク、ウェブサービスで、一時モデル駆動開発っていうのにですねちょっとハマりましてですね、その後サービス思考アーキテクチャで、マイクロソフトが一時ソフトウェアプラスサービスというふうな言い方をしていて、今クラウドに至ってるんですけども、こんな感じで一連のですねアプリケーションアーキテクチャに関する技術のトピックといったものをずっと皆様にお届けしております。で最近はちょっとまたブログを再開しましてですね、今 IT アーキテクトの、視点から見たクラウドファースト時代のと、そういったようなトピックをちょっと時々ですね書いておりますので、もしよろしければ読んでみてください。で本日 のセッションの目的とゴールなんですけれども、アプリケーション、皆様いろいろとお持ちだと思いますし、これからそのクラウドに対応される方々も多いかと思います。その際に役立つ、設計上 の考慮すべき点、その中のすべてをお伝えするっていうのは難しいので、そのエッセンスをお伝えしますということで、このセッションが終わった後にそのクラウド対応を進めるために、必要な、基本的な概念ですとかアプローチの仕方ですとか、あるいはそのたくさんありますけれどもその技術の組み合わせについて、整理できていれば幸いです。で、アジェンダはこんな形で大きく分けて4つぐらいにしていきたいと思っております。まず、これから そのアプリケーションと、いうことで、ちょっと、マーケティング的なスライドが、2、3枚ご用意しておりますけれども、そもそも、今そのクラウドというその技術だけが、注目を浴びているわけではなくて、大きく分けるとそのモバイル、ソーシャル、ビッグデータ、そしてそのクラウドというこの4つの分野が要は混ざってですね、いろんな要はそのテクノロジーが毎日のようにその更新されたりですとか、新しいその技術が生まれたりだとかっていうふうな状況に、あります。それを業界的にはメガトレンドというふうに言っておりまして、大体この4つに関する技術が取り上げられることが多いんですけれども、これを見ても分かる通りですね、今日は10年後も役に立つ設計のお話をするというそのテーマなんですけれども、もうおそらくその3年ぐらいでですねこの4つ のテクノロジーかなり一般的に浸透してくるだろうというふうに思っております。特にそのクラウドなんかは、これから生まれてくる要はそのアプリケーションのもう大半が何らかの形でそのクラウドにつながったり、あるいはそのクラウドに対応したりというような形になってきますので、今、この場でですねクラウドについて勉強しておくっていうのは、非常に良いスタートだというふうに思います。で、クラウドといってもやみくもにその何でもかんでも今持ってって必ず何かのメリットが起きるかというようなことではないかもしれません。ただ、やっぱりそのクラウドへ、持っていく、あるいは今のオンプレビス のアプリケーションをさらにクラウドまで拡張していくということで得られるメリットっていうのは、計り知れないものがあるかと思いますけれども、やっぱり何といっても一つは、コストの、経済性のところ、 ご存知の通り、クラウドの中、それこそ、最高では何百メガバイトのメモリ、何テラバイトのそのディスク、そういったようなサーバーが、何十万という単位でその並んでおりますと。それが要は自分たちのその資産としてその持たずに、いつでも使いたいだけ使いたい時間だけ使えるという、このコストメリットというものは計り知れないものがあるのは言うまでもありません。それから、もう一つやっぱり重要なのは、最近ビジネスのその流れが非常に速い。昔みたいにその2年3年かけてそのじっくりとアプリケーションを作ってですね、それから市場に出してっていうような、スピード感ではもう全然そのついていけないっていう、ビジネスの状況において、やはりそのサービスインだとかカットオーバーまでのその期間といったものが、短縮しなければならないっていうようなそのプレッシャーというのは、皆さん日々感じておられるかと思います。もうそのサーバーをですね、選んでですね、それからついあの買って、それを配置して、そこから開発環境を作って、テスト環境を作って動かしてみてみたいなことをやってると、あっという間にやっぱり数ヶ月経ってしまいますよね。その辺りの要はいわゆるアプリケーションを実際に動かすっていうところの、その数ヶ月間といったものをその数分で短縮できるっていったものの、力、メリット、それを考えてみていただくだけでも、やはりそのクラウドをその選択肢から外すっていうことはないんじゃないかなというふうに思っております。その他にも、いろんなそのメリット、それぞれのそのビジネスあるいは会社の、コンディションにもよるかと思いますけれども、ゼロということはないんではないかなというふうに思います。で、そういった環境の中でのアプリケーションというものも当然姿が変わっていきます。今までのそのアプリケーションの中で、最もやっぱりボリュームが多かったものっていうのは、特にその業務アプリケーションの分野ではやはり、CRM、いわゆるその顧客管理ですとか売上管理ですとか、いわゆるそのデータベースにその要はある特あの一定のですね、業務プロセスを正しく動かして、きちんとデータベースにその書き込むと、いったようなタイプの、アプリケーションが、多かったと思います。典型的には、いわゆるそのクライアントサーバー型のそのアプリケーションというものが多かったと思いますけれども、これからはこういうその BYOD の流れですとか、ソーシャルの流れ、もちろんそのクラウドといったようなものを考えると、より多くのそのお客様と、にリーチする、あるいは、新たなそのエンゲージメントといったものをお客様と結ぶ、そういったそのビジネスに直結するようなそのアプリケーションの、登場進化といったものが、重要になってくると思います。当然その、お客様に限らず、社内の方でもいろんなそのデバイスを使って、アプリケーションのその機能を使っ、あの活用して、サービスを行ったり仕事を行ったりだとかっていうことをするかと思いますし、データもいわゆる RDB 一色ではなくて、最近では NoSQL と呼ばれているような、非構造化データを、大量に管理できるような、そういったようなそのストレージも、うまく組み合わせて、アプリケーションが動くっていうようなその時代になってきておりますし、アプリケーション自体のそのスケーラビリティだとか、堅牢性だとかっていったものも、オンプレミスの、条件とは全然違ってきてまいります。そうなりますと、もちろんそのアプリケーションがこういうそのデバイス、いろんなデバイスで動かしたり、クラウドで動いたりっていうようなことは当然あるんですけども、こういうアプリケーションのそのものの作り方っていうものも自身もその変わっていく、モダナイズされていくっていうことも重要なポイントです。つまり、今までのような、いわゆるそのウォーターフォール的なその作り方から、ますますやっぱりそのアジャイル的なその使あの作り方、素早く作ってみて、フィードバックをもらって、さらにそのビジネスの価値を、上げていくような、そのサイクルを、どんどん回していくっていうような、そういうそのものの作り方っていったものが、必要になってくるかというふうに思ってますし、実際に、ガートナーというその調査会社も、その2016年、もうあと2年ぐらいしかないですよね。までに、いわゆるアプリケーションをそのモダナイズする取り組みの半数以上っていうものが、 コスト削減をその主な目的にするんではなくて、そのビジネスの要求に、つまりビジネスの価値を高めるために、その今のアプリケーションにその機能強化を施すというようなあのことを言っております。まあ、あと2年しかないので、もうすでにその始められているところはかなり進んでいるんだろうと思いますけれども、まあ、だんだんとこういうそのコスト削減からそのビジネス その価値を上げるためのアプリケーション機能の拡張といったものに、まあ、方向性的にはあるというふうに、いわゆるその業界を見ている、アナリストも考えているわけです。ということで、まあ、ここまではちょっとマーケット の話だったんですけれども、こんなアプリケーションをですね、設計するため の、まあ、考慮点について、まあ、ご説明してまいります。で、最初そのワークロードによる分割というふうに付けさせていただきましたけれども、ちょっと前段としてですね、まずその、まあ、マイクロソフト Azure に限らず、まあ、クラウドの、プラットフォームって大抵その SLAを何らかの形で保証しておりますよね。例えば Azure ですと、2つ以上 その、コンピュートインスタンスですと 99.95% の その SLA を保証しますというふうに言っております。 99.95% っていうのは、ここで言うと、うん、まあすいません、ちょっとここには書いてないんでパッとは思い浮かばないんですけども、まあ数時間のですね、年間 の そのダウンタイムといったようなものが、まあ、一応その可用性的には保証されているというような形になってまいります。ただこの Q の意味といったものを、私たちそのアプリケーションをその開発している開発者というのはそのまま鵜呑みにはできません。なぜかというと、これはあくまでも Azure プラットフォームの中のある特定 そのコンピュートインスタンスのそのまあ、いわばアップタイムを表しているわけであって、アップタイムイコール即そのアプリケーションが使えるというようなものではないですよね。ということは、まあ、これ一つの例として挙げさせていただきましたけども、まあ、5つの例えばそのサブシステムがあったとします。その5つのサブシステムのアプリケーション自体の SLA が 99.99% であったとします。ただシステムとしてはこの5つ そのサブシステムが まとまって、で1つ そのアプリケーションとしてその提供されているというふうに考えた場合、まあ全体 その SLA というのがいくつになりますでしょうかと。これは平均で考えればいいんでしょうか。平均で考えるとこれ 99.99% ですから、まあいいですよね。でも実際には違います。これは残念ながらそれぞれのサブシステムの SL の掛け算というような形になってきますので、最終的にはそれぞれのサブシステムが 99.99% であっても、全体としては 99.95% というような形で SLA が下がってしまう。つまりその全体的なアップタイムといったものは単純に、まあ置いただけではアプリケーションをデプロイしただけでは下がってしまうという形になります。これを要はアプリケーション その設計上どういうふうに維持する、あるいはもっとその高めるようなことをするのかっていうのが、まあ、今回 その趣旨ということになります。でよく考えてみると、その全体としての その 99.99% を仮にですね、達成いたしたとしても、その内部 そのサブシステム、あるいはその機能を考えたときに全部そこまで その可用性がいるでしょうかっていうのをちょっと振り返ってみていただけるといいと思います。例えばこういうそのスポーツ関連の、ウェブサイト の、まあ、ことを考えた場合、そこにいくつか その機能があるかと思うんですけれども、いわゆるその試合中 その栄養はそのスコアだとか、あるいはその、試合中 その解説だとかっていったものを提供するような機能、まあ、これはもう試合中やっぱりその 100% を目指していきたいですよね。だけど試合のない時にはこの機能いらないわけです、まあ、極端な話 0% でいいわけですよね。あと、まあ、その試合中あるいはまあ試合でない時もこのチームだとか選手だとか、まあ、あるいはリーグ その資料だとかっていったものが提供されているとすると、これはいわば試合中よりももう少し要はサービスレベルを落としてもいい形になりますよね。という具合に、要は実はアプリケーションの中でもその機能やそのサブシステム、コンポーネント別に考えていきますと、こんなふうに要は、 可用性が、まあ、変動しても、まあ、全体としては大丈夫だというような形になります。これはまさにそのインフラ の、 問題ではなくて、まあ、アプリケーション側の方 の、 その要件をどのようにその定義していくか考えていくかという形になってきますよね。まあ、その辺が大事です。なので、いわゆるワークロード、つまりインフラの上で動いているそのアプリケーションといったものを、要はこういったようなその SLA とその機能を、まあ、考えながらその分割していくっていうその発想が非常に大事だというふうに考えています。つまりアプリケーションというもの、あるいはシステムといったものは必ずその一つ以上 の、 そのワークロードからその構成されていって、そのワークロードそれぞれ の、 そのプロファイルだとか要件だとか、まあ、境界といったものがまあ異なっていくよと、まあ、さっき見たような形でですね、全体としての可用性を高くするにしても、それぞれやはり高いもの、そこでそうでもなくていいものっていうものがあり得るっていうことですね。でまたそのワークロード、まあ、それぞれ の、 その機能の、中で、まあ、最適にその動くためにその分割をそのしていくっていうその発想、まあ、こういったものをその考えていきますと、まあ、ワークロードとその呼ばれているものの中で考えなければならないその要素といったものが、まあ、いくつか分かれるというふうに思います。これは主に、まあ、いわゆる機能要件的なですね、形で要素を分けておりますというのは、まあ、先ほど の、 その SLA といったものを、まあ、一つ の、 その目標として分割をしておりますので、まあ、必然的にその可用性 の、まあ、上下とか、まあ、対象外性がすごく厳しいかそうでもないかとか、まあ、そういったようなその観点で、上げさせていただいておりますけれども、まあ、もちろんその他 の、 形でそのワークロードをその分割するっていうのもあるかと思います。で最後の1個のところを単純にその開けてるわけではなくて、またなんとなく写真を貼ったわけではなくて、まあ、実はこの人の部分といったものが、まあ、ワークロードをその開発してその運用するところには、まあ、当然重要なファクターになりうるかなというふうに思っています。つまり、そのワークロードを、まあ、非常にその高いその SLA でその動かす場合っていうのは、やはり非常にいい、まあ、能力の高い、まあ、エンジニアとかをやはりそのアサインしたいですよね。運用にしても開発にしても。でそうでもないようなものについては、まあ、もう少しジュニアレベル の、 その開発者開発チームの方で作ってくださいみたいな形で、まあ、開発やその運用をいわばそのチームで行うためにも、このワークロード の、 その考え方、といったものが重要になってくるのかなというふうに思います。つまり非常に要件の厳しいワークロードに関しては、能力の高いエンジニアをアサインする、そうでもないものにはと、まあ、そういったようなその発想ですね。なので人が、まあ、入っているということです。で、まあ、こういうその考え方でワークロードを、まあ、どのように識別するのか、まあ、これもいくつかの、まあ、観点があります。一つはフィーチャー、まあ、いわゆるユーザーから見えるところ の、 その機能のレベルでどういうふうに分割するかと、あるいは、ユースケース、まあ、オブジェクト指向的なそのユースケースの考え方で構いません。お客さんにとって の、 そのシナリオ別ですね。で、ユーザーの待ち時間、まあ、クラウドの世界ですから、非常にその待ってもいいような、大丈夫なんで数秒待ってもいいような局面と、それから、まあ、サービスからサービスを直接呼ぶようなやつなんかは数秒待たされてしまったらシステム全体がそのダウンしているというふうに、まあ、解釈せざるを得ないような、まあ、そういったようなものもありますので、やはりその、そのワークロード別に要はどれだけ の、 そのレイテンシーが許されるのかと、まあ、そういったような発想で分けるということも、あり得るかと思います。でまあ、もう少し具体的なその例を出しますと、まあ、例えばこういった、まあまあ、いわゆる e コマース の、 そのシステムなんかを考えた場合に、まあ、いくつかのやはりその機能フィーチャー の、 その分割の仕方っていうのがあるかと思います。まあ、まずはその検索やそのブラウジングっていうところで、まあ、どんなその商品を、まあ、お客様に選んでもらうのかっていうようなワークロード、それから実際に物を買っていただいてそれをチェックアウトするといったようなところ、まあ、これはもう 検索やブラウジングとはまた違うその、要件、SLA、待ち時間、そういったようなものが、必要になってきますから、分割しましょうと。それからもともとあるそのオンプレミスのシステムですね。その他に、外部のその依存するようなそのサービスなんかも、一緒の、要はワークロードに入れるにはなかなか厳しい場面があるので、分けておきますと。で、直接のそのアプリケーション機能とはまた別のその運用系のその、システムですね。これも異なるワークロードというような形で、非常にその簡単にその分けただけでも、こういうふうに4つや5つぐらいの、ワークロードには分かれうるっていうような形になるかと思います。これはあくまでも、いわゆる非常に簡単なe コマースの例ではありますので、実際の業務の中ではもう少し違うワークロードが出てくる形でもありますし、もっとたくさんの出てくるものがあるかと思いますけれども、参考までにご理解いただければと思います。で、ワークロード、もう一つ重要な考え方としては、このライフサイクルと、年がら年中ずっとその100%でなければいけないかというようなものでもないと思いますよね。つまり実際運用始まった時には、それこそいろんなその要因で変動しても構えないよと、あるいはあるそのマイルストーンに向けて、要は、その可用性を高めておかなければならない、スケーラビリティを例えば高めておかなければならない、そういったような分析と、それからそれに基づいた、いわゆる運用シナリオといったものが必要になってくるわけですね。で、もう少しその、時間に対するその使用量だとかキャパシティだとかっていったような、もうちょっとその細かい形のものも、出てくる形になると思います。で、年間とその週間の中で、例えばそのいくつかのそのワークロードの中で、どういうその変動があるのかといったものを、掴んでおきますと、非常にその合理的にそのコンピュートリソースといったものが使えますよね。例えばその年間でいきますと、ワークロードの2番というのは、もう年間のその後半に向けて上がっていきますというような、傾向を見せていますとか、あるいは1週間の中でも、要はそのワークロードの1番とワークロード2番といったものが、週の後半になりますと対照的になってくるですとか、そういったようなものも、結局その上でどんなそのアプリケーションを動かしていて、そのアプリケーションに対してユーザーさんがどんなそのアクセスをする傾向があるのかっていうのをその掴んでいく、そのライフサイクルをまとめていきますということになります。ただ、やみくもにそのライフサイクルを要は、見るんではなくて、いくつかのやつは、その大抵の場合はそのパターンの中にその当てはめて考えてもいいかと思います。このパターンはおそらくいろんなところでご覧になっているかと思いますけれども、やはりその、クラウドの中で必要となってくるような、コンピュートリソースのパターンといったものは、ここになっているような形で、オンとオフがなんかこう、定期的に切り替わったりですとか、だんだんと成長していったりだとか、クラウドバーストと呼ばれるような、急に何かのそのイベントが発生して、コンピュートリソースが必要になってくるような状況ですとか、周期的に季節変動が起こったりだとか、そういったようなものの、大抵の場合はどれかに当てはめて、考えてよろしいかと思います。で、その、ライフサイクルに、合わせてスケールを、要は、上下させるわけですけども、その単位といったものを考えた時に、いわゆる今までですと、そのアプリケーションパッケージっていうような形で考え、傾向があったかと思いますけども、クラウドの場合は、そのさっきも言いましたように、その全体としてのその SLA というものをその考えながらやりますので、その理由で考えた場合には、やはり、アプリケーション単体という形ではなくて、スケールユニットっていう、いわゆる、そのワークロードのその種類ですとか、そのシステムに対する要求ですとか、その要求をに応えるために必要なリソースですとか、こういったようなものをその考えながら、いわば一つの、そのこの辺の、3つの要素を考えながら、一つの、そのパッケージとして考えていくわけです。で、そうしますと、 こういうふうにその季節変動があるようなそのワークロードでも、そのユニットごとに、どれだけその要は積んでいけば最終的なその SLA といったものが、守れるのかと、安定して SLA を守れるのかと、そういったような形でざっくりとした、プランを立てると、いうことが非常にしやすくなります。この辺になりますと、もうアプリケーションの内部というよりかは、本当にその、スケールさせるためのその単位といったものをごとに、どんな感じでそのワークロードを、増減させるのかというその、計画の、話になってきますけれども、こんな形で、ボトムのフェーズ、だんだんとそのピークに向かって傾斜していくフェーズ、ピークのフェーズみたいな形の、ものを、まとめていったらよろしいんじゃないかなというふうに思います。では、こういったようなそのワークロードに対しによってその分割されたアプリケーション自体を、どういうふうにその設計していくのかっていう、そのアプローチについて説明したいと思います。で、よく言われる、システムに対するそのいわゆるそのシステムのが安定しているかどうかっていったようなものに対して、よく使われる、用語として、ミーンタイムビーンフェイラーと、平均故障間隔というようなことがよく、言われますよね。つまりそのシステムが故障するまでの時間の平均値、これは当然その、次にそのシステムが、故障するまでの時間ができるだけその長い方がいいっていうその考え方ですから、ちょうどアプリケーションが車だとすると、どれだけこういうその平坦な道を走れるのかっていうような、そんなイメージで、つまりシステムが完全に動いてるよっていうことを前提にアプリケーションを設計しましょうっていうその考え方ですね。ただクラウドになってきますと、ご存知の通り、要はインターネット自体が、安定的ではないですし、それから中で使われているそのサーバーといったものも、いわゆるそのコモディティ化された安いサーバーが、たくさん並んでいるということで、常に要は不安定な、必ずしもこういう綺麗なその道ばかりを走らずに、こういうデコボコ道の中でもなんとかその走らなければならないと、そういったようなそのイメージで、何らかの形でその障害が起きているというような考え方に基づいて、最近ではそのクラウドではむしろミーンタイムトゥリペアと、復旧するまでのその平均間隔っていうことで、何か障害が起きて、システムが使えなくなった、つまりそのアプリケーションでサービスが提供できなかったとしたら、大体どれぐらいでその、復旧できるのか、その時間のその間隔をいかに短くするのかというような考え方の方がむしろ重要で、常に何かそういうその凸凹があるような形でも、できるだけその要はお客様の方にはその障害が起きているっていう、大きな障害が起きているっていうのことをその見せないというような、そういった考え方といったものが、前提になってきているということですね。なので、クラウドのそのアプリケーションではその障害を起きるということをその前提としてその設計にしましょうと、そういうものを目指しましょうということになります。その時に、どうやってその障害の状態を処理していって、とにかくその100%でなくてもビジネスのその価値をそのアプリケーションで提供し続けられるのかっていうのが重要なんですが、その故障に関して、2つのその観点を持つことが重要です。つまりそれが短期的、つまりその一時的なそのサービス中断で、済んでいるようなものなのか、あるいは長期的に、もうこれは何らかのその介入をしないとですね、もうこのまま障害から復旧できないっていう状況になっているのか、まずはこの見極めっていうことが、重要になってきます。それから、その障害が起きているところのそのスコープですね。これは何で重要かというと、その障害が要は、どこまで広がっていくのか、あるいはどこにまで広がったその障害なのかといったようなものを把握することで、そこに対するその正しい対応といったものをできるだけ早く行うために、切り分けが必要ということですね。 まず一番小さな形ではその個々のノード、まあ、個々の その仮想サーバーに障害が発生している、まあ、これは本当にその、例えばネットワークに接続できないかもしれない、データベースに接続できないかもしれないっていうのはその一時的な障害、あるいはまあハードウェア自体がその故障してしまったとか、あるいはその構成やコードがそのエラーになってしまった、まあ、大抵の場合はそのサーバー自体の中でまあ閉じるような影響範囲で済むようなもの、それからもう少し広くなってきますと、まあ、サービス自体が停止、まあ、サービスっていうのは、皆様が作っている提供しているアプリケーションとそのアプリケーションを動かすために依存するその外部のサービスだとかシステム丸ごとですね、まあ、ここの中のどこが障害が起きても、要はお客様の方からは全体的にはそのシステムが止まったというふうに、まあ判断されるというようなその状況の場合には、その障害のスコープがそのサービス全体に広がったというふうに考える形になりますので、個々のノードをどうにかした程度では当然これは復旧できないという形になります。で、一番まあ広い形になりますと、もうこれはどちらかというとアプリケーションの問題ではない部分も多いんですけれども、そのデータセンターやリージョン自体がその使用不能になってしまったということですね。まあ、パブリッククラウドでは、まあ、時々どうしてもそのこういったことがある形になりますので、まあ、それでも、まあ、もちろんクラウドのプロバイダーである私たち その責任でもありますけれども、それでもアプリケーション その要は継続性を、できるだけ高めて、まあ、さっき の平均的なその復旧時間を短時間にするためにはどうすればいいのかということで、アプリケーションがその考えるべきこともこのスコープにおいてもあります。で、これはちょっとアカデミックな話になってしまうんですけれども、障害を考える際に、まあ、これはいわゆるソフトウェアの世界ではなくて、主にそのいわゆるその製造業の世界で発展してきた考え方なんですけれども、その障害箇所といったものをその設計の段階で分析するため の考え方っていうのがあります、まあ、そこからちょっと借りてきたんですけれども、その障害箇所といったものはその外部変化を起こす可能性があるその設計要素、そういったようなものをその設計の段階でまあ分析しておいて、ここは要はその障害を起こす可能性があるところだなと、まあ、どれぐらい その確率で起こす可能性があるのかっていうのはともかくとして、まずはそういう要素を洗い出しておくというのが重要ですと。で、クラウドでいきますと、まあ、いわゆる分散システムですから、まあデータベースアクセスのところですとか、外部へ そのサイトだとかシステムだとか、そういったようなそのサービスのところといったものは、まあ、いわゆるその接続の関連の障害が起きる可能性が高いですよね。あるいはそのトランザクションが失敗するかもしれないとか、まあ、ネットワークあるいはそのキャパシティ、そういったようなものが、まあ溢れてしまって、まあ、結果的に障害を起こすみたいなその要素をその洗い出しておくっていうことがまあ重要ということになります。で、その箇所をまあ要は分析して設計段階で洗い出しておいたら、その障害がまあ根本的な原因としてどんな形で起こりうるのかといったようなものをまあ洗い出しておきますと。これも製造業 その世界からまあ借りてきたまあ言葉ですけれども、障害モードとフェイラーモードというふうにまあ呼ばれています。イメージとしては、例えばその自動車 のバンパーのようにですね、要はそこのバンパーってあえて要は壊れやすく作ってありますよね。あれってまあ当然中の人間までにその衝撃を与えないために、つまりシステムの中、まあ、自動車をそのシステムだというふうに考えると、そのシステムの中のコアであるその人間まで破壊されないようにっていうような形で考えられているんですけども、そんな形でそのシステムの他の部分をその保護するというその発想のもとで、こういったその障害モード その洗い出しっていったものがまあ重要になってきます。で、これを今マイクロソフトの方ではまあ、クラウドサービスのための、まあ、設計によるその回復性というそのホワイトペーパーの中で、まあ、こんな分析をしたらいいよというその例を挙げているんですけれども、まあ、それの一つとして、まあ、コンポーネントインタラクションダイアグラムというものでそのモデリングを行っている例がありましたので、まあ、それをちょっと右手の方にですね図として貼り付けております。 まあ、ちょっと細かいので後ほど見ていただければと思うんですけれども、まさにそのコンポーネントとコンポーネントのその間で起こりうるですね、障害のその種類ですとか、あるいはここで言いますとその SLA、こことここの間のその SLA どれぐらいその保証する必要があるか、そのために設計をどういうふうに考えなければならないか、障害が起こった時にはどういうふうにその対処するのかといったようなものをその分析するための、一つのそのツールとして使っております。よろしければ、この出典の中に書いてあるその URL からダウンロードしていただければ、翻訳ものがございますので、詳しいもの、詳しい内容が見られます。で、そのシステム、クラウドのその、システムにおけるその障害モードの例っていうものが、いくつかちょっとご紹介しておきますと、先ほども申し上げました通り、潜在的なその障害箇所としては、例えばそのデータベースへの、接続で起こるようなもの、データベース自体が壊れてしまう、テーブル自体が壊れてしまう、構成ファイルが、正しく構成されていないとか、そういったようなものを、その障害箇所ごとにですね、その障害モード、障害のその根本的なその原因としてあり得るものといったものを上げていってんですね。これはフラットに上げていってますけれども、いわゆるそのモデリングのその技法の中には、これ気構造にして分析するやり方も紹介されています。ちょっと私たちの方でもまだそこまできちんとしたその整理はできてないんですけども、すでに世の中にはそういうモデリングの仕方っていうのも、存在しておりますので、そういったものをうまく活用すれば、もうちょっときれいな形で分析ができるのかなというふうに思います。で、左に書いてあるのは、実際にそのコーディングするときに、障害箇所におけるその障害モードといったものを、例外処理の中でどういうふうに対応するのかといったものの、そのシナリオをいわばコードで落としているっていう形になるわけですね。で、そういうようなものを踏まえていって、先ほどちょっと障害のスコープについて、お話ししましたけれども、マイクロソフトアジュールの中のそのインフラの機能として、ある程度そういったものをそのサポートするための機能が、いろいろと提供されております。いわゆるリージョンレベルでの、障害っていう形になりますと、アプリケーションができることっていうのもそうは言っても限られておりますので、例えばこういうそのトラフィックマネージャーというですね、データセンター間をその負荷分散させるような機能をうまく使ってですね、例えばあるそのデータセンターの中に、配置されているアプリケーションが何らかのその故障を起こしたと、その内部はまだわからないけれども、とにかくそのサービスを継続させるために、じゃあ他のデータセンターに要はリクエストを振ろうと、そのリクエストを振るために、その何らかの形で自動的にルーティングさせるようなその仕組みがあれば、便利ですよねっていうような発想で提供されているのが、このトラフィックマネージャーというものです。ここに書かれているように、いくつかのそのポリシーを決めておいて、そのポリシーに当たったら、他のデータセンターに、負荷を、負荷リクエストをその、ルーティングすると、いったようなことを、自動的にやってくれるというようなものです。それから、何といってもその業務アプリケーションの分野においてはデータベース、これをどうするかっていうのは、重要だと思います。まだプレビューなんですけれども、SQL データベースの、一機能として、アクティブジオリプリケーションというその機能が今公開されております。これはまさにそのミッションクリティカルなそのアプリケーションを使って、DR をそのサポートするための、機能です。これ現状ではこのアクティブジオリプリケーション自体は、プレミアム、つまり一番要はレベルがその高い契約の中で使えるものにはなってるんですけども、4つまで読み込み可能なそのセカンダリーの、その、データベースノードといったものを作ってくれて、そのセカンダリーをそのどのリージョンにも要は配置して、それをデータをその複製させるっていうようなことが、可能になっておりますと。でこれはREST の API 経由でもいいですし、 パワーシェルを使ってもいいですし、あるいはそのポータルを使って、まあ、人間がマニュアルで行うっていうこともまあできるようになっています。で、まあそのフェルオーバーした時にどうするのかっていうようなその細かい設定をまあ行ったりですとか、指定したりですとか、あるいは RTO、 つまりその、まあ復旧するまでのその時間帯といったもの、時間というものを、まあ、どれぐらいでその設定できるのか、まあ、これ1時間、単位で、まあ、設定できる形になっております。で、それから、どこまでのそのデータをその復旧可能にするのかと、まあ、これ最高でその5分というその、まあ、形で、まあ、5分前までのそのデータを復旧させる、まあ、そこまで必要な場合っていうのが、まあ、どれだけあるのかっていうのはまた別の話として、まあ、かなりその細かいですね、きめ細かいその設定の形で、そのデータベースの中に入っているそのデータといったものを、まあ、複製させるというような形で、まあ、いわばそのデータのその一貫性といったものを、その故障が起きても止めないと、きちんとその一貫させるというようなことをインフラの部分で強力にサポートしてくれるものです。はい、では、まあ、ちょっとまあ最後の方になってきますけども、いよいよちょっとアプリケーションのもう少しで細かいところのその考慮点といったものをまとめていきたいと思います。これはもう障害のスコープで言いますと、リージョンレベルではなくて、サービスのレベルだったりノードレベルの話だったりします。で、ですね、このあとちょっとですね、まあ、ちょっと段階を追ってですね、説明をしていきます。で、スタートポイントとしてはこんな簡単なその構成のアプリケーション、まあ、これを、まあ、最終的に非常にその障害に強いシステムにしていくにはどうすればいいのかっていったようなものを、まあ、最終的にはお見せしたいと思いますので、まあ、単純なところは、まあ、まずはこれだなというような形で、見といていただければと思います。で、今回、まあ、アプリケーション設計の考慮点としてお話ししたいのは主に3点、規定をその非同期にしていくということと、一時的なその障害にうまく対応していくということ、それから3つ目として、運用をその要は考慮して設計をどう行うのかということですね。で、まあ幸いですね、こういったようなその設計問題に関しましては、いわゆるそのクラウドデザインパターンといったようなものが、まあ、ございます。まあ、さっきも流れていたと思いますけども、今日本語版が、まあ、翻訳されて出ておりますので、まあ、この後ですね、もう少し細かいことが、まあ、知りたければぜひ購入して読んでみてください。このパターンにちょっと沿ってですね、これからご説明していきます。で、クラウドデザインパターンの、まあ、問題領域は、まあ、扱っているそのシステムの、まあ、スコープってこんな形ですよと、まあ、右にはそのパターンがこんな形で、グルーピングされてますよというような、まあ、形ですので、まあ、これは実際に読む際に参考にしていただければと思います。で、まずその規定を非同期にするということ、まあ、簡単に言ってしまえば、メッセージキューイングを、まあ、うまく使ってウェブストとバックエンドの、そのサービスといったものを、まあ、緩やかに結合しましょうっていうことなんですけれども、まあ、それが合うシナリオと、まあ、そうでもない人のシナリオっていうのの、まあ、切り分けは当然重要ですよね。まあ、有効なそのシナリオとしては、時間がすごくそのバックエンドでかかってしまって、その間ウェブ層のところ、フロントのところが遊んでしまうようなものっていうのは、まあ、うまく時間を要は平準化したいので、緩やかにつなげていく方がいいとか、あるいはその CPU が非常にその高負荷になってくるので、それをうまく負荷分散させたいだとか、あるいはその外部サービスに依存しているところといったものを、要はその影響度を少なくするためにとか、まあ、そういったようなシナリオには有効ですけれども、逆に遅延が許されないようなですね、まあ、システムですね、まあ、そういったようなものを Q でつないでしまいますと、逆にその、まあ、そのシステム全体のその質自体がその落っこってしまいますので、まあ、その辺はやっぱりそのトレードオフっていう形になります。まあ、密結合でなければいけないシステムっていうのは実際に存在しておりますので、どこでも素結合ではでいいというものではないという、まあ、それは当然の話です。で、こういったような問題でありますと、 まあ、そのデザインパターンの中ではそのキューベースドロードレベリングパターンといったものがまあ紹介されておりまして、まあ、まさにそのキューをバッファーとしてその使用することによって、そのウェブ層で受けたリクエストといったものをまあ平準化させていくという、まあ、そのバックエンドの方で平準化させていくというようなあの形になりますので、まあ、結果的にはそのバックエンド、さらにバックエンドにありますそのデータベースへのそのアクセスといったものがまあ安定しますので、まあシステム全体がまああの安定して、まあ SLA を大きく下げないで済みますという形になります。で、次にですね、あの一時的なその障害に対処すると、まあ、先ほども申し上げました通り、障害のその、考え方にはまあ2つありますというふうに言いました。一時的な障害の場合っていったものは、大抵の場合はその一あのまさにその一時的にその負荷が集中することによって、まあ、システムが止まっているように見えるということがまあ多いですので、要はリソースの呼び出しが一回その失敗してエラー、もうこれでシステムダメだっていうような形ではなくて、何回かその要はリトライしているうちに、まあきちんとその要はあの外部リソースからデータがもらえたりだとか、アプリケーションが動いたりっていったものをその待てる場合も多いわけです。まあそういった場合にはそのリトライパターンっていったものをうまくその適用しましょうということですね。ただリトライもやみくもにですね、今つなげてダメだ、すぐまたやってみる、またダメだっていったものを永遠に繰り返してしまいますと、リクエストがどんどんどんどん溜まっていって、いつまでたっても要はそのバックエンドのリソースが要は復旧できないっていうような形になりますので、やはりそのリトライのそのポリシーといったものを、まあ、それぞれのそのプラットフォームだとか、あるいは、まあ、コンテキスト、まあ、どんな形でそのアクセスするのかっていったようなものを、まあ、これもある程度そのアプリケーションの要件といったものを頭に入れながら、まあ、考えていく必要がありますと。で、それも、要は例えば1秒おきにきれいにやるようなそういうまあ、バックオフって呼ばれるんですけども、まあ、線形にその読んでいく、平均的に読んでいくっていう場合と、最初は1秒待ちましたと。1秒やってダメだったら、じゃあ次は2秒待ちます、4秒、8秒っていうような形で、少しずつ要はリトライするまでのその間隔を空けていきながら、要はリソースのその復旧を待つっていうその考え方、まあ両方あります。まあここの例でいきますと、同期的なものは線形だし、非同期的なものはそういう、だんだんと間を空けていくっていうような形で考えておりますけれども、まあ、もちろんそのあくまでもこれは例ですので、まあ、それぞれのそのポリシーをこんな形でまあ考えてみるというのが、まあリトライをうまく使うのにはまあ必要になってくるという、まあ、一つの、例ですね。次に、まあリトライをしても、何回リトライしても、まあ要はダメだと。となると、もう永久にこれリトライしてもダメかもしれないっていう形になってきますと、じゃあ次どうするんだっていうことを考えなければいけませんよね。で、それのためのその戦略としては、スロットリングさせたり縮大させたりっていうことになります。まあ、これは全体的なその SLA をまあ遵守するために、リクエストの受付をもう仕方がないので、ある特定のそのポリシーでもって絞ってしまいましょうっていうその考え方ですね。で、当然いきなりその絞ってしまいますと、ユーザーの方がびっくりしてしまいますので、まあ、それがどういうことが起きているのか、まあ、それでどうしてほしいのかっていったようなことを、まあ、同時に考える必要があります。まあ、こういったようなそのスロットリングの制限といったものを理解した上で、アーキテクチャをまあ設計するに際して、まあ適用できるパターンというものをまあ2つほど紹介いたします。まあ、一つのシナリオといたしましては、まあ外部サービス依存しているところがまあダウンして、その処理がですね、他にもまあ波及してしまいまして、まあシステム全体がまあ要は止まってしまうというような例です。よくありますのが、いわゆるオンデマンドビデオみたいなまあサービスを考えてみるといいんですけども、人気作が出た時にやっぱり皆さん早く見たいのでバーッとそのアクセスしていきますよね。まあそうしてしまいますと、ある特定の要は映画へのそのアクセスっていったものが、まあ、集中してしまって、そのまま放っておくと、もう オンデマンドシステム全体がダウンしてしまうと、他の映画で良かった方にまで、まあ、迷惑をかけてしまうということは、まあ、非常に避けたいところですよね。まあ、そういったようなものに対処するために有効なものの一つがこのサーキットブレーカーパターンというものです。ブレーカーというのはいわゆるその家で あるようなブレーカーですよね。電流が流れすぎると一時的にその電流の流れをポンとその止めるような考え方です。ただ、このサーキットブレーカーパターンの場合はそのオンとオフ その2つではなくて、いわゆるその真ん中にありますそのハーフオープン、つまりクローズドかオープンかだけではなくて、ハーフオープンというその中間の要は状態といったものを持つ、この状態遷移 その考え方といったものを適用したものがこのサーキットブレーカーパターンということです。つまり、通常 の要はシステムがきちんと動いているときはこれ状態としてはクローズドの状態なんですけれども、まあアクセスが集中するなりしてその失敗回数がある上限に達しますと、つまりブレーカーが落ちる、オープンの状態に、遷移しますと。である程度その時間が経ったら、まあサービスがそのもう復旧できている、まあ、お客様もちょっとアクセスが、なだらかになっているだろうというふうに考えてすぐにクローズの方にやるんではなくて、最初は、まあ、半分だけ少しだけ、まあ、開けてみますと。で少しだけ開けてみてその負荷がまだ集中しているようだったらまたそのオープン状態にしてサービスを一時的に止めるというような形をしておきますと。そんな形で要は少しずつ開けていって最終的に元に戻すっていうようなこの3つの状態を行ったり来たりするというのがこのサーキットブレーカーの特徴でして、一つのその例としては先ほどのオンデマンドビデオのそのシステムの例で取っていきますと、例えば基準をこの決めておきます。リモートサービスのそのリクエストがタイムアウト一定してしまったかどうかと、あと、スレッドプールとその従属するサービスといったものを連携させる、この場合は Q でつないでるんですけども、その Q がもういっぱいいっぱいになってしまいましたかどうかと、あるいはその従属するサービスを呼び出すそのライブラリがもう例外をポンポンと発行しているので、この外部サービスはなんか使えないかもしれないなっていう基準の中でその敷地を決めといて、その敷地のどれかでも上回ってしまったらブレーカーをポンと落とすと、そういったような形で ある特定の例えば人気作の、映画への、アクセスを一時的に止めることによって、他のそうでもないその映画への そのサービスを継続させるっていうようなその考え方、つまり特にこういうそのマルチテナントなクラウドのアプリケーションの中では、非常にその強力なですねそのパターンに、なりうるっていうことになります。では、失礼しました、次ですね、ではフロント側の方で、負荷が急激にその増加してしまったと、いうことに関して、使えるパターンといったものを、もう一つご紹介いたします。当然その負荷がフロントエンドの方で、集中させていきますと、バックエンドの方は割とその暇だったりするのにシステム全体が止まってしまうというようなその形になってしまうんですけれども、そこもですね、例えばそのビジネス的に例えば無料のサービスとその有料のサービスといったものがあった場合には、やはりそのお金を払っているお客さんへそのサービスを継続させるというのが重要ですよね。そうなりますといくつか その処理があったときに、例えばその処理 B に関しましては、これは無料 の そのお客さんのところの処理だから一旦中断していってお金を払ってくれているお客さんがやっている処理の A と B に C にそのリソースを配分しようというその考え方を適用するわけです。しかも、実際 の その最大容量を超えてしまった場合には、なかなかその復旧させることが難しくなってきますので、ソフトリミットと呼ばれる、いわゆるその、ポリシー的にその上限を決めておいて、これを超えたら、要はある処理をもう中断してしまって、つまりスロットする絞るということをしてしまおうというようなことを、システム的に決めておくと、そうすることで、システムをその安定的に動かすというようなことを、設計の段階で決めておくということです。でこれよく要は自動スケーリングなんかと併用するとさらに強力なんですけども、なんでかと言いますと、要は ある一定のそのリソースだけをその使うんではなくて、まあ、せっかくクラウドですから、要はサービスをもっとその要は安定的に提供するためにリクエストのその数によって、まあ、スケールさせておけばいいですよね。つまりそのソフトリミットのその上限値っていったものをそのスケールさせることによって、もっとその要は上げておくわけです。つまり、そのシステムをスロットする、絞ってる間に、その、スケーリングがある程度その時間がかかりますから、その間に要は、サーバーのその能力っていったものをその高めておいて、それで、あるところで、まあ、スロットリングを停止して、さあもう少しその要はリクエストをその処理できますよっていうような形の状態にまあしておくと、まあ、そんな形でまあ自動スケーリングを使いますと、まさにそのスロットリングで行わなければならないその上限といったものをうまくですね、調節することができるという、まあ、そういう例です。はい。で、まあ、3番目、これは運用のためのアプリケーションの設計ということですけども、まあ、いわゆるその DevOps のその図の中でまあ説明いたしますと、要は開発の時点でその運用するための時にいろいろなその問題が出てくるための、まあ、診断コードっていったものがどうしても後回しにまあなっていく傾向がありますので、いざ運用が始まりますと、そのアプリケーション関連のその問題の検知っていったもの、まあ、それに対する要は対応策っていったものがまあ遅くなってしまうということで、これを要は繰り返していきますと、要はどの機能にその投資を優先付けさせればいいのかっていったようなものが、まあ、だんだんと分からなくなってしてしまって、まあ、システムはおろか、そういうビジネス的にもまあ停滞してしまうというような形になりますので、まあ、まさにこういうような形で運用とその開発の方のまあコラボレーションがまあ必要なんだよというのは、まあ、ここの図なんですけれども、まあ、そうするために、必要なそのパターンといったものの一つが、まあ、ヘルスエンドポイントモニタリングっていうやつですね。まあ、名前の通り、そのアプリケーション自体を監視するそのエージェントっていったものが、まあ、ありまして、まあ、そいつが要はそのアプリケーションの要は健康状態っていったものをその見ながらですね、その障害のまあ兆候だとか、何か起きた場合のその問題の切り分けっていったものをまあサポートしていく。まあ、それを要は人力で全部やるんではなくて、ある程度そのシステム化して自動化しようというその考え方ですね。で、そのエージェント自体は、まあ、オンプレミスに置かれているかもしれないし、同じそのクラウドに置かれているかもしれない、あるいは自分で作らなくてそのサードパーティーの製品をうまく使えるかもしれない、まあ、その辺はパターンですので、実際にどういうふうに実装するのかといったものは特に決まりはないんですけれども、まあ、こういうような目的のために、まあ、提供されている機能だとか製品だとかっていったものはもうすでにいろんなものが Azure 上で使えるようになっております。まあ、昔は Azure Diagnostics っていうその API をですね、使ってエージェントプログラムを作るというような形になってたんですけども、まあ、最近はそのサービスとして使えますので、それをまあ組み込んでやるだけで、アプリケーション側のその運用監視っていうものが、まあ、結構楽になりました。まあ、その他にもマイクロソフトのツールとしては、まあ、一つはそのシステムセンターですね。で、もう一つは今プレビューですけれども、ビジュアルスタジオの中にアプリケーションインサイトっていうですね、機能がありまして、まあ、まさにそのアプリケーションレベルでのその監視と、そこから得られるそのインサイトといったものを、まあ、サポートしてくれるというような製品が、まあ、弊社からも出ております。まあ、右手のものはこのアプリケーションインサイトの、画面のイメージをいくつかと出してきたんですけども、まあ、こういうような形でウェブ上にそのダッシュボードが作られますので、まあ、今アプリケーション的に見てこの性能だとか健康状態どうなのかなっていったようなものをずっとその見ていくことがまあできます。で、これ自体はマイクロソフトモニタリングエージェントっていうものをまあ使っておりまして、これが Windows サーバーでも Azure でも動くような形になっておりますので、まあ、まさにそのハイブリッド構成でこういう監視とインサイトをまあ強力にサポートしてくれる、そういう選択肢があるということです。で、まあ、これが最終的な図ですね。まあ、 その他にもあるパターンを実は適用していたりはするんですけれども、今ご説明いたしましたパターンをうまく使って構成いたしますと、まあ、こういう西日本と東日本とで、まあ、アクティブアクティブなそのトポロジーを使ってですね、非常にその可用性が高くてスケーラブルな、まあ、システムといったものが、まあ、構成できますという一つの、まあ、例としてお出ししました。まあ、こんな形でそのパターンをうまく使ってですね、まあ、アプリケーションレベルの、まあ、障害にうまく対処するといったことを、まあ、皆様考えていただければと思います。はい、じゃあまあ、まとめこの4つを、まあ、今日はご説明いたしましたということで、細かいお話は参考情報として、まあ、お出ししました。後ほどマイクロソフトバーチャルアカデミーでこちらの方資料を公開いたしますので、詳しいところはまたこちらの方を参考にしてですね、見ていただければよろしいかと思います。はい、どうもありがとうございました。